正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月19日、このところちょっと暑さがぶり返し始めましてね、特に先週は厳しい暑さになりましたけども、本当にちょっと体に応えますね、今の時期のこの暑さのぶり返しっていうのはね。熱中症大丈夫でしょうか、
皆さん気をつけてください。
実はね、こんなニュースを目にしましてね、
はい、
これ海の話なんですが、太平洋で漂流するプラスチックごみ総量で8万トンと推定されてるんだそうですが、
はい、
ちゃんとね、どこから流れ込んできたか、流れてきたかというのを全部特定できたのがだいたい約6000個、そのうちの3分の1は日本ですって。でね、これこの記事ですと、由来は原因は東日本大震災、そう、津波によって大量にいろんなものが海に流出してしまったっていう、ちょっとねこれ読んでと暗い気持ちになってしまったんですが、まあ地震はね、これはもうどうしようもないね、抑えられることはできないですけども、例えば気象災害が起きてしまって大量のゴミが川から海に流れてしまったっていうのはちょっとこれはなんとかできるな。だって気象災害って異常気象が引き起こすものなのでね、異常気象の原因は何かといったらやっぱり地球温暖化だとかなので、こういうやっぱりちょっと離れたゴミの問題もやっぱり、地球環境を維持する、地球温暖化を抑えようっていう、それもすごく大事なのかなって改めてね、この記事を見て思いましたけども ね、予期せぬところからこんなねゴミの問題が今あるよっていうお話ね、記事ちょっと見かけましたので、ね、ご紹介しました。で今日はですね、今海の話でしたが、山の話で実はゲストを迎えしております。
はい、そうですね、
森について。森といってばなんか暮らしとはだいぶ離れた位置にあるって皆さん思いでしょうが、全くそんなことはないっていうお話になるかなと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はですね、長野県の真ん中からちょっと南あたりかな、
はい、
にある伊那市という市がありますが、
いいとこですよね。
こちらにあるですね、はい、会社の方にちょっとお話を伺おうかと、
はい、
森を作る、暮らしを作るを理念に掲げる株式会社ヤマトワさん、豊かな暮らし作りを通して豊かな森を作る、これを目指していらっしゃると。ちょっとこう興味津々でしょう、
はい、本当に
どんなことを、まあ、会社なので多分これ利益を上げないと続かないじゃないですか。でも森を作っていく、豊かな森を作ることを目指していらっしゃる。
素敵ですね。
興味あるでしょう。はい、ラジオロッキーの皆さんもどうでしょうね。
ね
はい、ということで、はい、今電話をねつないでますので。
そうなんですよね。はい、改めまして本日のお客様、株式会社ヤマトワの取締役、そしてまた森林ディレクターというね肩書きもお持ちの奥田裕二さんとお電話つながせていただいてます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、正木明です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
オフィスが伊那市というね、はい、関西の方にとったらちょっとなかなかね、行きにくい、行ったことがないという方も多いかと思いますけども、まあ、自然豊かなところで僕は何回となく足を運んだことあるんですけども。
あ、そうなんですね。
私もあるんですよ、はい、いいとこですよね。
ね、本当にのんびりとした感じのね、イメージがあるんですが、実際その大和和さんのオフィスとか作業場っていうのはどんな雰囲気なんでしょうか。
まあ、伊那市は森、まあ、中央アルプスと南アルプスに囲まれたようなそういう谷合いの地域なんですけど、
はい、
で僕らは中央アルプス側 その山のふもとに森に囲まれたところでオフィスを構えてまして、すぐ隣が 借りている森でして、お昼休みとかに森の中散歩しに行ったりして楽しみってことをしておりますね。
素敵な。
実際、ね、どのようなことをされる会社なのか、はい、簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、先ほどちょっとご紹介いただいたように森を作る暮らしっていうのを作ろうっていうような会社なんですけど、
はい、
まあ、今日本の森、まあ、世界の森もそうですけど少し荒れてきているっていうようないろんな課題がある中で、そのどうやったらその森が豊かになるんだろうっていうのを考えた時に、うん、そのやっぱり森と暮らしがつながっている状態っていうのを作らないといけないなというところで、森づくりにつながる暮らしを提案する会社をやろうということでやっておりまして、でその中で本当やってることは多岐にわたるんですけど、で、まあ、多岐にわたらないとそれができなかったっていうのも一つありまして、で具体的には夏は農業、冬は林業っていうような形で農林業っていうのもやっていまして、まあ、これも自然に沿った形だと思ってるんですけど、木を切るのは冬の方が適していて、野菜を育てるのは夏の方が適していると、新種の気候に合わせて農林業っていうのを合わせてやってまして、でそこから出てくる森から出てくる木っていうのを使いながら、あの家具ですとか、あの関西だと551の肉まんとかの底に敷いてあるったりするんですけど、
ありません、
あとたこ焼きの船とか、
はい、そうなんですか、
はい、競技ってものを作ったりですとか、あとは、まあ、本当に薪ストーブですとか住宅の提案みたいなことも含めてやっていたりとか、で最後にその森林ディレクターっていうところで、森ってそれぞれ形、まあ、状態が違うので、
はい、
そこをどうやったらその森と暮らしつながって面白いものを提案できるかっていうので、いろんなところでその森のプランニングみたいなことをしたりですね、いるっていうのは、まあ、すごくざっくりな概要になるんですけど、
うん、
はい、
今は多分ねだいぶこう地球環境が大事だっていう風な意識を持つようになった方って結構増えていると思うんですね、
は
い、でそんな方々がやっぱりちょっとこう地球とか環境とか森に優しい暮らしをって考えてる方も結構多いと思うんです、最近はね、
はい、
だからそういう方々にとったら直接その森をこう森という環境を保全するという活動というか、
はい、
暮らすことによってそれが実現できる、それをうまくこうコーディネートしていただける会社という、そんな感じでしょうかね。
そうですね、やっぱり今そういう選択肢って結構ないなと思ってまして、
はい、
森とか地球環境にいいものを使いたいなと思ってもなかなかなかったりするので、うん、その選択肢を作る人たちが増えていくといいなというのは思っているんですけど、その一個になれたらいいなっていう感じで、ものづくりから森に入ってっていうのをやってますね。
この山和さんという会社の設立の経緯とかですね、
はい、
なんかきっかけであるとか、
あ、そう
ですね、そのあたりのお話をちょっと伺いたいんですが、
まあ、僕は大学の時にその森林科学っていうものを専攻していて、
はい、
やっぱり地球環境とか何とかしたいなとか、森が荒れてるみたいな話を聞いて何とかしたいなと思ってたんですけど、
はい、
でその中で、まあ、大学の授業もそうですけど、やっぱりすごく森の話って壮大で大きくて、
うん、
関係する人たちもたくさんいる中で、森をなんか整備していくことの難しさっていうことにものすごく、まあ、ある種ショックを受けた部分がありまして、
はい、
でこんなに大きなことは僕にはちょっと手に負えないのではないかということで、一度ちょっと諦めてデザインとかですね、編集っていう方に一度行ったんですね。その、はい、手目で伝えることをしながらなんかできないかなと思ってたんですけど、
うん、
その時に今一緒に会社をやってる中村さんという方と出会って、
はい、
でその方はその地域の、まあ、稲の森が子供の頃に比べて暗くなってしまったんだっていうことに対して、じゃあ自分は何ができるだろうかっていうので、家具職人だから、
うん、
それまでは海外の木を使って家具作ってたけど、
うん、
こんなに周りに木があるんだから地元の木で家具を作ろうっていうことをやってらっしゃって、でその時に僕は自分には何もできないっていうような感じを抱いて、こうなんか世界はなんかグローバルな話なんで大きいなと思ったところで、 まずは一つ一つの木に価値をつける家具を作るっていう活動をしている、まあ、中村さんにすごくグッときて、
うん、
あこその足元からやれることあるんだなみたいなことを、
もうそれこそ木一本一本からということですね。なるほど。
そこからしか始まらないんだなってことが、
うん、
まあ深く感じる中 で一方中村さんはその自分はそうやってるけどなかなかそれを広めたりとか伝えることが苦手なんだって話をしてて、で僕は伝える仕事をその時していたので、であればもう一緒にやりましょうよということでヤマトワっていう会社を作って、情報も発信しながら地域の木一本一本に価値をつけながら、みんなにこういうのどうっていうのを伝えていくっていう会社をやろうということで、その2016年にですね、立ち上げたっていうような形になりますね。
環境保護活動も結局は、まあ、例えば地球温暖化とかでも、大きな問題ですけども、
はい、
結局僕らやることっていうのは、日々の暮らしの中でちょっとしたちっちゃいことを積み重ねていくっていうことしかできないじゃないですか、
ね、
そうですね、
はい、それと全く同じですね。
いやでも活動というよりそれをちゃんと仕事に、ね、結びつけて発展させているっていうところにすごく大きな学びをいただきました、
う
ん、
いやそれはだからあれですよね、いわゆる持続可能にしている、
本当にね、
まさにそうですね、
ですよね、
はい、
思いだけではやっぱりね続かない、それをなんとか、ね、その世の中に継続的にやっていこう、世の中でやっていこうっていうね。なるほど。
いや
後半もねもちろん奥田さんのお話伺うんですが、はい、ここで一曲お届けしたいと思います。奥田さんリクエストいただいてるんですよね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
紹介していただけます？
はい、折坂優太さんの狭間という曲をリクエストさせていただきました。
はい、お願いします。
はい、お聞きください。
風が吹くたび狭間の山の裾を駆ける声が山ぬ草のねぐらに別れを告げろ、あが起こするざわめきが山ぬ いるいなきこの
優太さんの朝間という曲をお届けしました。
はい、さて引き続き、ね、お話を伺いたいと思います、はい、株式会社ヤマトワの取締役または森林ディレクターでいらっしゃいます、奥田裕二さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう少しこう具体的にですね、森の役割というかそのあたりも含めてですね、まあ、環境の話になるのかな、理念についてちょっともう少し深くお話を伺ってもよろしいですか？
やっぱり前提としてその森っていうのが僕らにとって いかに重要かっていうことだと思ってまして、
はい、
でまあ、よく言われると思うんですけど森がこう循環の要だと思うんですけど、降った雨が森を通って、まあ、浄化されるというか浄水されて、うん、小川を作ってそこから川になり、うん、でその川水を使ってやっぱり畑とか田んぼとか、
うん、
里ですよね、森から里を通って、海まで川を流れていくっていう、でまた海から、蒸発した水が森に帰っていくってことで、森が 荒れてしまうと、うん、本当にいろんな問題が起こるなっていうことをすごく感じてまして、うん、でまあ、例えば森林の劣化っていうふうに、まあ、言われたりするんですけど、森林がその多様な森ではなくて、うん、一つの樹種でもしくは管理が放棄されてしまった、うん、この辺もちょっとややこしいんですけど、うん、やっぱり数十年前に僕らがこう植えた木っていうものが植えっぱなしになっていると言いますか、植えて管理をする計画で植えているのに、はい、それを途中でやめてしまったということが、はい、いろんな問題のを引き起こしているところはあるんですけど、
あ、それは例えば経済面であるとか、やっぱり人材不足とか。
そうですね、うん、まあ、ものすごく分かりやすく話でいくと、はい、まあ、戦後に木が不足して全然ない状態で木いっぱいもっと木使うよねっていうことと復興していく中で、ただ木っていうのはその1年2年で成長するものではなくて60年とか100年とかかかってくるので、その時にまあ日本が思ったよりこうどんどん成長していく中で、東京オリンピックも1964年にある中で、これ木材足りないなということで、木材はもともと関税で守られていた部分があるんですけど、はい、もう関税撤廃して海外に使おうということで、はい、使っていく、もしくは日本円っていうのが、まあ、今は円安ですけど円高になっていく中で、うん、購買力強くなって海外の木をたくさん使うっていうのが当たり前になっていって、うん、日本の森の木っていうのはどんどんひっそりと放置されていくっていうような流れになっていくんですけど、それによってやっぱりある地域では川の水の量がすごく減ってしまっているとか、はい、美しさというか、まあ、美しさって難しいですけど、川の浄水機能っていうのがかなり減ってしまっているというのこともかなり起こっていたりですとか、うん、最近だとそのゲリラ豪雨とかめちゃくちゃ増えて、毎年のように森林災害、うん、あの土砂崩れの問題が起こっていると思うんですけど、はい、そういうのも結局まあある種放置された森、もしくはその適切な管理をされていない災害に弱い森になってしまっているというのことがあるので、うん、やっぱり森っていうのがこう健康で豊かであるということが私たちの生活にとってめちゃくちゃ重要だなということがやっぱり前提にありまして、
なるほど、ね、まあ、重要どころかその、ね、はい、あの僕たちの命を守るためにもやっぱり森は健全でないといけないというね、災害とか考えたらということですよね。
そこが皆さんの中では多分あんまりつながっていないんですけど、うん、僕たちが豊かに暮らしていくためには森も豊かでないと、うん、結構怖いんですよね。水がなくなるとか、災害起こってあの友人知人がなくなるっていうようなことは、まあ、もしくは自分自身がなくなってしまうってこともあるので、
多分あの奥田さんのような方がポツポツとね僕は増え始めてるような気がします。そういう発想で自然を見ているというね、はいはい、あの大和さんとしての、まあ、今後の取り組み、またはあの奥田さんご自身としてね、今の気候変動をどのように捉えて、また今後どのように向き合っていこうかなっていうふうな思いがありますでしょうか。
長い目で見たときに、その気候変動をっていうものですとか、森林の多様性の劣化みたいなことで起こるのは、うん、まあ、僕ら世代ももちろんそうなんですけど、次の世代への負債感っていうのはものすごく強いなとは思ってまして、うん、はい、せっかく現代にまあ生きて、しかも自由にビジネスを作れるまあ状態ではあるので、うん、まあ、やっぱりそこに対して何かしらこう責任を背負っていくような、うん、スタンスではやっていきたいなと思ってますし、やっぱり、まあ、本当に気候変動で一番最初に影響を受けるのっていうのは、それこそ CO2 をたくさん出していない島国であったりとか、あの山間地域に暮らしている方だったり、あとは農家さんとかですよね、っていうような、そのなんか工業とその暮らしとのミスマッチみたいなことが、誰がそこを引き受けるんだろうみたいなのはすごく辛いなと思うところがあるので、まあせっかく今本当にいろんなツールも発達してくる中で、まあみんなが環境に対して大事だよねって思っているので、そこに資するような経済活動っていうのをもっと増やしたいなっていうところで、まあ小さいながらもですけど、あの今その気候変動も含めて向き合いながらやってますね。
ラジオを聴きの皆さんでね、ちょっと興味あるなと、
うん、
いう方がね多分いらっしゃると思うんですが、例えば家作りたいんだとかね、といい家具欲しいんだとか、環境に非常に優しい家具が欲しいんだとか、
はい、
まあ、いろんな方いらっしゃると思います僕もはいですが、ね、大和川さんへはウェブサイトとかでアクセスさせていただいたらよろしいですか？
そうですね、はい、ウェブサイトで見ていただけたら嬉しいなと思います、
うんうん、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。本日のお客様、はい、株式会社大和川の取締役、そして森林ディレクターでもいらっしゃいます奥田裕二さんでした。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、ここで番組からお知らせがあります。
兵庫環境創造協会からのお知らせです。兵庫環境創造協会と兵庫県で構成する兵庫県気候変動適応センターでは、10月22日土曜日にハット神戸を中心とするエリアで開催されます防災国体2022に出展して、生態系管理による防災減災の取り組みのフォーラムを開催いたします。このフォーラムでは兵庫の豊かな生態系を活用した防災減災のアプローチから持続可能な地域社会づくり、さまざまな団体間の連携による防災の向上への取り組みについて考えます。詳しいことは兵庫環境創造協会のホームページをご覧ください。
はい、
はい、
さて今日の、ね、内容いかがでしたでしょうか、
ね、
この番組でもですね、お便りね、はい、ご意見、
いや、そう、
ご感想
ぜひ
、ぜひお願いしたいんですが、ね、今日もたくさんねいただきましたね、お便り、
はい、なんでちょっと時間の限りでご紹介ね、お名前だけさせていただきたいと思いますが、はい、神戸市東灘区の方からラジオネームカッピーくんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、そしてですね、京都からなんですが、京都大学防災研究所内のね学会雑誌があって、でこの編集アシスタントをしておりますミネルビーノと申しますさんからもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
その他ですね、この方はですね、いつもありがとうございます、マーブルさん、ありがとうございます。でラジオネーム秋風さんからもありがとうございます、そしてですね、この方初めてですね、兵庫県宝塚市の方からいただきました、落語にハマっているばあさまよりとも、書いていただいてます。ラジオネームね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんいただいてます。もうぜひ皆さんからのいろんなメッセージを番組の感想とともによろしくお願いいたします、はい、宛先の方はおはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということで今日は時間で、ね、少し変更しましたけども、来週はまた午後1時からですのでね、ぜひまたお聞きください、ということで、正木明の地球に行くとは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。